報日高令和4年10月号ナンバー669表紙日高広報日高2022令和4年10ナンバー669今日も笑顔で学び合う新高萩公民館10月1日オープン表紙説明上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2022、令和4年10、ナンバー669が縦並びに置かれています。晴れ渡った青空の下、新しい高萩公民館の建物の柔らかい緑色や黄色の色合いが日差しの中で美しく映えている写真が、表紙全体を占めています。中央、青空をバックに縦書きで、今日も笑顔で学び合う、新高萩公民館、10月1日オープンの文字があります。表紙説明終わり、令和4年10月、広報日高、インデックス、ナンバー669。P3、オミクロン株対応。ワクチン接種が始まりました。P4、新高萩公民館開館。P6、里親月間。P10、保育所の入所、申し込み受付。P15、インフルエンザ予防接種。P16、あなたの町から。P18、日高インフォメーション。P28、子育て応援キラキラ通信 P30 日高市民情報広場 P31 暮らしの情報無料相談 P32 我が家のアイドルスペシャル今月の表紙新しい高萩公民館がついに開館しました撮影のため訪れた日は雨続きの中の貴重な晴れ日、青空に緑の建物が映える一枚になりました。写真説明、表紙の写真が小さいサイズで掲載されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会電話 985-9100 または市立図書館電話 985-5121 へご連絡ください。日高市役所郵便番号 350-1292日高市大和座南平沢1020番地電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316 開庁時間午前8時30分から午後5時15分土日曜日祝日年末年始を除くホームページ日高市特情報アプリの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで祝日を除く。市税、臨時収納窓口、修正課、10月30日日曜、午前8時30分から正午。市、公式 SNS、Instagram、Facebook、削除、Twitter、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents。市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、10月31日月曜 納期限。市民税、県民税、第3期。国民健康保険税、第4期。随期等は除きます。電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンからイベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は QR コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、情報課推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請検索 QR コードがあります。広報日高10月号に掲載している情報は9月20日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。お知らせ。オミクロン株対応ワクチン接種が始まりました。お持ちの接種券で予約できます。問い合わせ、保健相談センターワクチン接種推進担当、電話 978-7655、QR コードがあります。4回目接種の対象者で、接種券をお持ちの未接種の人から優先的に接種を行います。接種開始日、10月1日土曜からオミクロン株対応ワクチンへ切り替え、新型コロナワクチンの接種を実施します。医療機関によって接種開始日は異なります。接種日は順次公開します。対象、新型コロナワクチンの接種をすでに2回以上受け、オミクロン株対応ワクチンを希望する12歳以上の人、初回接種、1、2回目を希望する人は、保健相談センターまでお問い合わせください。接種回数は、これまでワクチン接種をした回数を数えます。接種券、最後にワクチン接種をした日から5ヶ月経過した人から順次発送します。3回目または4回目接種券がすでに届き、まだ接種を行っていない人は、その接種券を使用してください。接種券は改めて発送しません。紛失した場合、再発行します。ワクチンの種類、ファイザー社製及びモデルナ社製のオミクロン株 BA1 と従来株に対応した2価ワクチン。接種場所、集団接種。予約時に確認してください。個別医療機関接種会場、旭ヶ丘病院、岡村記念クリニック、武蔵大病院、前田クリニック、吉村医院、水村医院、横田医院、島村医院、武井内科、のぞみクリニック、朝日耳鼻咽喉科クリニック、その他、従前の接種記録が確認できず、オミクロン株対応の接種券が発送できない場合があります。最後に接種した日から5ヶ月以上経過しているにもかかわらず、接種券が届かない人は、保健相談センターまでお問い合わせください。予約方法。各医療機関での直接予約は行いません。コールセンターへ電話予約。接種券番号が必要になります。日高市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話 0120-482-370 フリーダイヤル。受付時間平日午前9時から午後7時。土日曜日祝日午前9時から午後5時。保健相談センターへ電話予約。電話 978-7655。受付時間午前9時から午後5時。土日曜日、祝 祝日を除く。ウェブ予約、パソコン、https://jump.mrso.jp/hidakacity。 スマートフォン、QR コードから。受付時間、24時間。システムメンテナンス等の時間を除く。QR コードがあります。LINE 予約、QR コードから、受付時間、24時間、システムメンテナンス等の時間を除く、QR コードがあります。各公民館での窓口予約、市内各公民館の窓口で、職員が予約のお手伝いをします。受付時間、午前9時から午後5時、日、月曜日、祝日を除く。5歳から11歳までの子供の3回目接種。5歳から11歳までの子供も3回目接種が受けられるようになりました。詳しくは接種券に同封しているチラシや市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。新高萩公民館開館。問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。 高萩公民館と高萩市長所の老朽化に伴い、令和元年度から地域の皆さんと検討を進めてきた新高萩公民館が10月1日、高萩小学校敷地内にオープンしました。新高萩公民館には、地域の人が気軽に集い、地域のコミュニティの場所となるよう、交流広場や談話コーナーなどのフリースペースがあります。また、誰もが安心して利用できるよう、多目的トイレ、赤ちゃん駅等も備えています。自然光にあふれ、火の香り漂う、新しい高萩公民館に、ぜひお越しください。写真説明。建物と館内の様子が8枚の写真で紹介されています。駐車場側から写した新高萩公民館の外観。外の光をいっぱい取り入れられるエントランスホール。システムキッチンも備えられた調理室。窓や壁に沿って長い座席スペースのある談話室。おむつ替えや授乳のできる赤ちゃん駅。障子を開けると縁側から中庭が見られる和室。日向ぼっこもできる縁側と中庭の様子。高い天井で広々としている多目的ホール。写真説明終わり。地域と共に歩んできた高萩公民館。戦後の混乱の中、高萩村の復興と発展を願う人々の尽力により、昭和23年4月、当時の高萩小学校の再放出の片隅に高萩村公民館が誕生しました。その後、高萩村各所からの寄付をもとに、昭和25年10月、現在の高萩小学校体育館の位置に高萩村公民館、旧高萩公民館ができました。地域住民の学びと憩いの場として、当時16カ所あった分館とともに精力的に活動を続け、昭和28年にはその活動が評価され、全国優良公民館として文部大臣表彰を受けました。また、当時は公民館で結婚式も行われていました。昭和48年11月には、高萩小学校前に、前高萩公民館が竣工し、翌年、旧高萩公民館は解体されました。参考、削除、日高町、高萩公民館創立25周年記念誌、高萩公民館開館50周年記念誌、写真説明、5枚あります。1. 旧高萩公民館の外観。2、旧高萩公民館竣工当時の職員の集合写真。3、有料公民館表彰状。4、公民館結婚式の様子。5、全高萩公民館の外観。写真説明終わり。今日も笑顔で学び合う場を目指して、私たち企画運営委員は、公民館の運営に関する助言やイベント等の企画などを公民館職員と協力して行っています。新型コロナウイルス感染症拡大により、様々な企画が中止を余儀なくされましたが、地域住民の学びと憩いの場としての公民館本来の役割を果たすべく、感染のリスクをなるべく下げ、企画を実施できるよう知恵を絞っています。新しい高萩公民館でもスローガンである、今日も笑顔で学び合う場であり続けられるよう、引き続き尽力していきたいと考えています。講座やイベント以外でも、もっとたくさんのサークルや地域の皆さんに利用していただきたいです。写真説明、高萩公民館企画運営委員、戸口貞夫さんの笑顔の写真です。写真説明終わり。里親月間、あなたと過ごす時間で笑顔になれる親子がいます。広がっています。あなたの近くに里親さん。10月は里親月間です。すべての子供たちが家庭での愛情やぬくもりを感じながら育つことができるよう、里親家庭を身近に増やす取り組みを進めています。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。里親制度とは、親の死亡、入院、虐待など、様々な理由で保護者と暮らすことができない0歳から18歳まで、必要に応じて20歳までの子供を家庭に迎え入れ、育てていただくのが里親制度です。里親には、いくつか種類がありますが、主に次の2つです。1、養育里親。養子縁組を目的とせず、子供を一定期間養育する里親。期間は家庭の事情により、数日から数ヶ月の短期から、18歳までの長期など、子供の事情により、様々です。保護者と暮らすことができるようになるまで、または自立するまで育てていただきます。2、養子縁組里親。養子縁組によって、子供と法的な親子関係を結ぶことを前提として養育する里親です。クエスチョン。里親に必要な資格は？アンサー。特別な資格は必要ありません。次の3つの要件を満たしていれば、子育て経験がなくても大丈夫です。1、経済的に困窮していないこと。2、県が行う所定の研修を終了したこと。3、本人及び同居人が結核事由、児童虐待を行った者等に該当しないこと。クエスチョン、里親に必要な収入は？アンサー、基準はありません。日々の生活が安定して維持できていれば問題ありません。養育里親の場合、里親手当や生活費等が支給されます。里親手当、月額9万円、プラス生活費、月額約6万円、乳児、約5万円、乳児以外、プラス、その他、教育費、医療費、学習塾費等が実費、または定額支給。クエスチョン。実子がいても里親になれる？アンサー、なれます。実子とよく話し合い、新たな家族として迎え入れていただきます。クエスチョン、里親の年齢制限はあるの？アンサー、ありません。 身体、精神、経済的に子供を養育できる状態であれば、年齢制限はありません。体験談。県内の里親 K さんは、施設に入所していた幼児の A 君を預かり、その後、特別養子縁組をされました。現在は短期の養育里親としても活躍中です。特別養子縁組をした息子と出会ってから、あっという間に6年が経ちました。10歳になった息子は、口癖や仕草がどんどん私たちに似てきて、とても愛おしい存在です。昨年は初めて短期の養育里親としても数人を受け入れました。私が要領を得なかったため、息子に寂しく辛い思いをさせてしまったこともありましたが、少しずつ息子も理解してくれて、本当の兄弟のように遊んだり、喧嘩したりと、養育里親となることによって、息子が一回り大きく成長したことを実感しました。写真説明。里親 K さんが子供を抱えている写真です。写真説明終わり。里親となるまでの流れ。1、相談。家庭の状況を伺いながら、児童相談所の職員と一緒に考えます。2、研修。里親制度や子供の受け入れ方等を学び、里親になるまでの不安を解消します。基礎研修2日間と登録前研修4日間があります。3、家庭訪問調査。ご自宅に伺い、家族の状況等を確認します。4、里親登録。県児童福祉審議会の審議を経て、里親として登録されます。5、紹介。里親を必要としている子どもと、里親のマッチングを行います。6、交流。子どもとの面会。外出、外泊を重ね、少しずつ慣れていきます。7、委託。子どもが、里親家庭と暮らすことが良いと判断できたら、正式に里親として養育をお願いします。短期委託など、交流を行わない場合もあります。写真説明。両手をつないでぶら下がり、楽しそうにしている子供の様子です。写真説明終わり。里親に少しでも興味を持ったら、里親入門講座、日時、11月5日土曜、午後2時から4時、内容、里親制度説明や里親体験談の発表等、申し込み、電話で、川越児童相談所へ、場所、問い合わせ、川越児童相談所、川越市宮本町 33-1、電話 049-223-4152、オンライン入門講座、里親制度の紹介と体験談を動画配信しています。動画はこちらからの QR コードがあります。問い合わせ、社会福祉法人、老人学院、乳児院、サマリア、電話 980-7780、児童養護施設、愛の実、電話 989-1217、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口、川越児童相談所、里親推進担当、電話 049-223-4152。 パネル展、里親制度って何？里親制度に関するパネル展示を開催します。期間、場所、10月3日月曜から28日金曜、市役所1階ロビー、10月1日土曜から13日木曜、総合福祉センター、駒の里。10月15日土曜から30日日曜、文化体育館、日高アリーナ。期間中の10月24日月曜、 30日日曜の午後2時から4時まで里親クイズイベントを開催します。全問正解者には素敵な小バトングッズをプレゼント。削除。両日とも埼玉県マスコットキャラクター小バトンが登場予定です。10月30日日曜まで市立図書館では里親に関する書籍を集めた特設コーナーを設置しています。11月12日土曜、13日日曜、日高市民祭りにて、里親制度 PR ブース出展予定。写真説明、里親制度に関するパネル展示の様子です。写真説明終わり。粗大ごみの事前予約が、インターネット上の予約システムでできるようになりました。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。粗大ごみを集積所に出す際は、事前予約が必要ですが、従来の電話予約に加え、10月1日からインターネット上の予約システムからも予約ができるようになりました。インターネット予約はこちらから、の QR コードがあります。対象、市内在住の人、事業者は不可。予約数、1世帯につき5点まで。予約締め切り、収集日の2日前の午後5時まで。締め切り日以降は電話で予約してください。対象品目、ゴミの現状と分別ガイドブック、令和4年度改訂版の分別早見表に記載されている粗大ごみ。それ以外の粗大ごみを出す場合は、電話で予約してください。1.5 メートルを超える長さのものや、木製品、布団、絨毯などは粗大ごみとして出せません。予約方法、市ホームページの予約システムから、メールアドレスなどの必要事項を入力し、予約してください。予約の際は、氏名、住所、電話番号、品目のほかに、お住まいの行政区と、出す集積所の番号の入力が必要となります。事前に確認をお願いします。予約完了後と、収集日前日にメールが届きます。注意事項、予約したものは、紙に名前、名字のみを書いて貼っていただき、収集日当日の午前8時までに集積所へ出してください。予約内容に不明点がある場合は、担当から確認の連絡をする場合があります。ゴミの原料と分別ガイドブック、令和4年度改訂版に記載のないものや、インターネット環境がない場合などの予約は、従来通り電話で予約をしてください。電話予約の場合は、収集日の前日までに担当までご連絡ください。市推奨ゴミ袋の希望小売価格を改定。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。原材料の価格高騰などに伴い、10月1日から希望小売価格を改定しました。表があります。市推奨ゴミ袋、希望小売価格の順に読みます。市推奨ごみ袋第45リットル10枚入り希望小売価格106円税抜き。小30リットル10枚入り82円税抜き。表終わり。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和4年8月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和4年8月の可燃ごみ、全体量 966.80 トン、昨年同月との比較、マイナス 46.82 トン、処理費用 3,988万500円、マイナス193万1325円。一人当たりの量、 17.66kg、マイナス 0.76kg、一人当たりの処理費用728円、マイナス32円、表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は、全体量にトン当たり 41,250円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。可燃ごみの減量化に向けた取り組みとして、各地区のごみ集積所において環境課職員による啓発運動を実施していますので、ご理解、ご協力のほどお願いします。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
10月は 3R 推進月間です。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。3R とは、リデュース、リユース、リサイクルの3つの頭文字を取ったものです。3R に取り組むことで、ゴミを減らし、環境への負担を減らすことができます。資源を有効的に繰り返し使う社会、循環型社会の実現のため、3R を意識して生活してみましょう。リデュース、発生抑制、ゴミを出さない生活を心がけましょう。マイバッグやマイボトル等を利用し、使い捨て商品はできるだけ使わないように意識しましょう。イラスト説明。大人も子供もエコバッグを持ってにっこりしています。イラスト説明終わり。リサイクル、再生利用。分ければ資源、混ぜればゴミです。ゴミとして出す際は、しっかりと分別をしてから出しましょう。イラスト説明。資源ごみ、燃えるごみ、燃えないごみに分かれた容器があり、ペットボトルを入れた袋を資源ごみに入れているところです。イラスト説明終わり。リユース、再使用。使えるものは何度も繰り返し使いましょう。不要になったものはすぐに捨てず、フリーマーケットやリサイクルショップ等を利用しましょう。イラスト説明。洋服や食器などを並べたフリーマーケットの様子です。イラスト説明終わり。ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動、道路美化活動、周期の実施。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動、道路美化活動は快適な環境づくりをより一層進めるために、本年度より春季及び秋季の年2回実施します。実施日、秋季、10月23日、日曜、お住まいの地区や公園、河川、道路などの清掃活動を通じ、清潔感あふれる街づくりを進めましょう。なお、当日ご協力いただける団体を募集しています。担当までご連絡ください。写真説明。大勢の人がそれぞれゴミ袋を持って道の端を歩いています。途中袋にゴミを入れている人がいます。写真説明終わり。お知らせ。令和5年度保育所、保育園の入所、入園申し込み受付。QR コードがあります。問い合わせ。子育て応援課、保育担当。1階7番窓口。保育所、保育園。および認定こども園、保育枠。入所入園条件は、児童の保護者が次のいずれかに該当し、児童の保育が必要な場合です。1ヶ月の就労時間が64時間以上を常態としている。フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働などのすべての労働。母親の妊娠、出産、出産予定日6週間前の属する月の初日から出産後8週間の属する月の末日まで、保護者に疾病、不詳、または心身に障害がある、同居、または長期入院等の親族を介護、看護している、災害の復旧に当たっている、給食活動を継続的に行っている、 企業準備も含む、就学している、職業訓練校等の職業訓練も含む、児童虐待の疑いがある家庭や、DV 等の要支援家庭、育児休業取得中にすでに保育施設を利用している子どもがいて、市が引き続き利用の必要があると認めた場合、注意事項、新規に入所・入園を希望する人は、書類を提出後、第一希望の保育所・保育園で面接を行ってください。面接は、保育所・保育園に直接電話予約を行い、11月中に済ませてください。現在入所・入園中で、継続して同じ施設を希望する場合も、申し込みが必要です。面接不要。市外の保育施設を希望する人は、市からの協議が必要になるため、保育施設管轄市町村に締め切り日を確認の上、余裕を持って提出してください。受付期間終了後の提出分は、二次審査に回ります。胎児の申請はできません。入所・入園の承諾。審査の結果は、令和5年2月中旬頃に通知します。保留となった場合は、5月以降の再審査で入所・入園が可能になった場合に連絡します。電話等による事前の紹介には答えられません。申し込み書の配布、10月3日月曜から子育て応援課及び各出張所で配布。申し込み期間、11月1日火曜から30日水曜までの平日、午前8時30分から午後5時15分、毎週火曜日は午後7時まで、11月6日日曜、午前8時30分から正午。提出書類、子どものための教育、保育給付支給認定申請書兼返却届、入所申込書、就労証明書など保育の必要性を確認するための各種証明書類、同意書、申込書の提出場所、子育て応援課、保育担当、1階7番窓口。
新規、
転園を含む入所・入園希望者の面接日程、表があります。面接場所、面接期日、面接時間、対象年齢の順に読みます。面接場所、駒川保育所、原宿 69-2、電話 989-1925、面接期日、11月24日、木曜、面接時間、午前9時30分から午後4時30分、対象年齢、満1歳から5歳、駒保育所、梅原 5-2、電話989-1579、11月21日月曜、電話連絡の際、保育所と調整の上決定、満1歳から5歳、高根保育所、下加山 490-1、電話 985-0564、11月22日火曜、午前9時30分から午後4時30分、満6ヶ月から5歳、高萩保育所、高萩 1136-2、電話 989-2042、11月1日火曜から30日水曜、随時、満6ヶ月から5歳、開栄保育園、旭ヶ丘 720-4、電話 985-7806、11月1日火曜から30日水曜、随時、満2ヶ月から5歳、朝日保育園、
森戸神殿 99-4、
電話 985-0553、11月1日火曜から30日水曜、随時、満2ヶ月から5歳、更新保育園、中ヶ山、359、電話 986-0680、11月1日 火曜から30日水曜、随時、満3ヶ月から5歳。
日高どろんこ保育園。
旭ヶ丘211-3、電話984-1370、11月1日火曜から30日水曜、平日のみ、午前9時から午後5時、生後57日から5歳、フレンド認定こども園、第589-9、電話982-2293、11月1日火曜から30日水曜、随時、満6ヶ月から5歳。
日高富士見台認定こども園。
新堀150-3、電話989-8778、11月15日火曜から30日水曜、平日のみ、午前9時30分から午後2時30分、満4ヶ月から5歳。武蔵台わんぱく保育園、武蔵台1丁目 26-9、電話982-4800、11月1日火曜から30日水曜、随時、満6ヶ月から2歳。キッズ朝日、森戸神殿、99-11、電話985-0553、11月1日火曜から30日水曜、随時、満2ヶ月から2歳。面接場所、ひまわりのおうち、かやま240-15、電話978-9620、面接期日、11月1日火曜から30日水曜、随時、面接時間、随時、対象年齢、満4ヶ月から2歳、表終わり。対象年齢は、令和5年4月1日時点のものです。お知らせ、市役所窓口でキャッシュレス決済対応の非接触型セミセルフレジスターを導入します。QR コードがあります。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当。市政はコロナ禍において、人との接触を避けるため、市役所での証明書、住民票、課税証明等の発行業務において、クレジット決済や電子マネー等のキャッシュレス決済にも対応する、非接触型セミセルフレジスターを導入します。非接触型セミセルフレジスターは、お客様自身がお金を入れたり、電子マネーをかざしたりするなどして、職員との接触をなくしたレジスターです。対象窓口、市民課及び税務課の窓口、対象となる手数料、住民票の写し、印鑑証明、課税証明など、市民課及び税務課の窓口で取り扱う手数料、利用可能なキャッシュレス決済手段、10月3日月曜開始、クレジットカード、ビザ、マスターカード、銀聯、電子マネー、交通系 IC カード、キタカ、スイカ、トイカ、イコカ、スゴカ、パスモ、マナカ、ハヤカ券、ニモカ、その他 ID、ワオン、ナナコ、楽天エディ、令和5年1月以降順次開始、QR コード、PayPay、D 払い、楽天ペイ、AU ペイ、メルペイ、ゆうちょペイ、アリペイ、WeChat ペイ。写真説明、2台のセミセルフレジスターの本体です。写真説明終わり。お知らせ、令和5年度幼稚園等の入園申し込み受付、QR コードがあります。問い合わせ、各施設へ。願書配布及び受付場所は各施設です。対象児童、3歳児、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ。 4歳児、平成30年4月2日から31年4月1日生まれ。5歳児、平成29年4月2日から30年4月1日生まれ。私立幼稚園、狭山ヶ丘幼稚園、下加山523、電話989-4681。高萩幼稚園、高萩2200、電話989-5196。認定こども園、幼稚園枠、フレンド認定こども園、第589-9、電話982-2293、日高富士見台認定こども園、新堀150-3、電話989-8778。お知らせ、子ども医療費、重度心身障害者医療費、子ども医療費、重度心身障害者医療費、中学3年生までは、10月から県内全域で原則、現物給付方式となります。対象の人には10月から使用できる受給者証を送付しています。現物給付方式とは、医療機関等の窓口で市が発行した受給者証と健康保険証を提示することにより、医療費、保険適用分を支払うことなく、医療サービスを受けることができる制度です。現物給付にならない場合、窓口支払い。1医療機関あたり1ヶ月の医療費、保険適用分が2万1000円以上となる場合、県内の現物給付に対応していない医療機関、県外の医療機関を受診した場合、長期高額疾病、人工透析等にかかる受診の場合、問い合わせ、保険年金課国民年金医療費担当、1階4番窓口、子育て応援課子育て応援担当、1階6番窓口。お知らせ、水道料金の基本料金を4ヶ月間免除します。QR コードがあります。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。コロナ禍において、原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等の影響を受けた市民や事業者の負担を軽減するための支援として、水道料金の基本料金を4ヶ月間免除します。対象、免除の対象期間中に市と給水契約をしているすべての使用者、国、地方公共団体の施設等は除きます。免除の対象期間、偶数月検診の場合、令和4年10月、12月検診分、9、10、11、12月分、奇数月検診の場合、令和4年11月、5年1月検診分、10、11、12、1月分、免除となる金額、対象期間の水道料金請求額のうち、基本料金、消費税及び地方消費税額込みを全額免除。免除方法、水道料金の請求額から基本料金相当額を差し引きます。検診票、使用水量等のお知らせには、基本料金を免除した後の金額が表示されます。基本料金を免除した後の請求額が0円となる場合は、納入通知書を送付しません。口座振替を利用の場合は、振替がありません。免除の手続き、不要。注意事項、免除の手続きで市役所や上下水道料金センターから電話や訪問をすることは原則ありません。免除の手続きのために銀行や ATM に誘導することはありません。不審に思った場合は、口座番号や電話番号を答えず、家族に相談、または市役所や警察までお問い合わせください。 公計別基本料金表、表があります。水道メーターの公計、1ヶ月あたり税込み、2ヶ月あたり税込み、4ヶ月合計税込みの順に読みます。水道メーターの公計、13mm、1ヶ月あたり税込み550円、2ヶ月あたり税込み1100円、4ヶ月合計税込み2200円、20mm、880円、1760円、3520円、25mm、2420円、4840円、9680円、30mm、3520円、7040円、14080円、40mm、7480円、14960円、29920円、50mm、11000円、22000円、44000円、75mm、27500円、55000円、110000円、100mm、55000円、110000円、220000円、150mm、110000円、220000円、440000円、表終わり。水道メーターの検診は2ヶ月に1回行っています。基本料金の額はご使用の水道メーターの口径によって異なります。水道メーターの口径は検診票をご確認ください。水道料金、使用水量に応じて重量制で加算される料金は免除の対象外です。下水道使用料、農業集落、排水施設使用料は免除の対象外です。対象期間の途中で水道の使用を開始または中止したときなど、使用期間が4ヶ月に満たない場合は、免除額が表の金額より少なくなることがあります。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。QR コードがあります。地域を分けて取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも、取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事店が敷地内に立ち入りますので、ご了承ください。期間、10月21日金曜から11月11日金曜。対象地域、高萩東3丁目の全部、高萩、尾中毛、朝日が丘、森戸神殿、高萩東1丁目、高萩東2丁目の各一部。対象地域の地図は市ホームページに掲載しています。該当する人には事前にハガキでお知らせします。なお、対象地域内でも対象外となる場合があります。お願い、注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などを繋いだりしないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。このような時は少しの間水を流し、きれいになってから使用してください。作業の際、立ち会いは不要です。留守でも交換させていただくことがあります。
広告、おかげさまで50年10ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、公民館でマイナンバーカードの申請サポートサービスを実施しています。QR コードがあります。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口、マイナンバーカードを取得していない人を対象に、市職員が写真撮影や申請サポートを実施しています。予約不要、無料です。必要書類、いずれか一つ。個人番号カード、 交付通知書兼電子証明書発行申請書、通知カードの下に、添付のもの、または令和4年1月以降に国から送付されたもの等、マイナンバーがわかるもの、通知カード、個人番号通知書など、該当する書類がない場合、本人確認ができるもの、免許証、健康保険証等をお持ちください。情があります。高萩公民館、10月、横棒、11月1日、火曜、2日、水曜、12月6日、火曜、7日、水曜、8日、木曜、駒公民館、10月4日、火曜、5日、水曜、6日、木曜、11月8日、火曜、9日、水曜、10日、木曜、12月13日、火曜、14日、水曜、15日、木曜、駒川南公民館、10月12日、水曜、13日、木曜、11月15日、火曜、16日、水曜、17日、木曜、12月20日、火曜、21日、水曜、22日、木曜、高萩北公民館、10月18日、火曜、19日、水曜、20日、木曜、11月22日、火曜、24日、木曜、12月、横棒、武蔵台公民館、10月25日、火曜、26日、水曜、27日、木曜、11月29日、火曜、30日、水曜、12月1日、木曜。表終わり。時間、午後2時から4時。予約制ではないため、受付状況により、待ち時間が長くなる場合があります。令和5年1月以降も継続して実施します。詳しい日程は、今後、広報日高や市ホームページ等でお知らせします。お知らせ、滞納解消への取り組み、問い合わせ、収税課収税担当、1階11番窓口。市税は私たちが安心して暮らしていくための重要な役割を担っています。また、様々な公共サービスは納税によって支えられています。このようなことから、市税の滞納は市の財政を圧迫し、公共サービスの提供に支障をきたすだけでなく、何よりも納期限内に納税している大多数の人との公平性を欠くことになります。このため、市では滞納解消へ向けて次の通り取り組んでいます。滞納処分を強化し、納税者に不公平が生じないよう厳正に対処します。差し押さえの実施、市税及び国民健康保険税の滞納者の財産、給与、預金、不動産などの差し押さえを執行し、未納の税に充当しています。令和3年度は170件の差し押さえを行いました。また、差し押さえ等により受け入れた約1746万円を未納の税に充てました。差し押さえ件数、令和3年度、給与67件、預金38件、不動産23件、その他債権42件、生命保険、国税還付金等。滞納者への訪問、滞納者の自宅に訪問し、納付等を促します。休日及び夜間延長窓口の実施、平日等に金融機関で納税することができない人や、納税相談などに来庁することができない人などを対象に、休日窓口及び夜間延長窓口を実施しています。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-4
17684707、電話ファックス 042-989-8905 やすとみ http://hidaka-karatee.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、入学準備金融資制度のご案内、QR コードがあります。問い合わせ、教育総務課、教育総務担当。入学に要する資金の調達が困難な保護者に対して、資金の融資を行います。受付期間、11月1日火曜から、令和5年3月20日月曜。入学金等が必要となる日の3週間前までに、所定の書類を提出してください。対象、令和5年度に高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学への入学を予定している人の保護者で、次のすべてを満たす人、入学に要する資金の調達が困難な人、市内に住所がある人、市税等を滞納していない人、連帯保証人、原則県内在住がいる人、自己資金がある人や親族、知人、金融機関などから入学金等を全額調達できる人、国や県などの他の入学金、奨学金等の制度を利用できる人は、この制度の対象にはなりません。融資限度額、高等学校、専修学校、高等専門学校、国公立15万円、私立50万円、短期大学、大学、国公立40万円、私立70万円。融資方法、融資決定後に市指定の金融機関から融資。利子、原則無利子。利子負担額を市から利用者に支払います。返済期間、5年以内。返済方法、毎月口座引き落とし、繰上返済か。お知らせ、ご存知ですか？行政相談週間、QR コードがあります。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。10月17日月曜から23日日曜までは、行政相談週間です。市では総務大臣から委嘱された行政相談委員が、毎月第3金曜日の午後、
行政相談所を開設しています。
相談は無料、予約も不要です。日時、10月21日金曜、午後1時30分から4時。受付は午後1時から3時30分までです。場所、障害学習センター。相談内容、登記、雇用、年金、相続、税金、道路、行政一般など、行政苦情110番、電話 0570-090-110、ファックス 048-600-2336。
総務省、
関東管区行政評価局、聞く耳埼玉でも相談を受け付けています。インターネットによる行政相談の QR コードがあります。写真説明、スマートフォンを耳に当て通話をしています。写真説明終わり。募集、介護認定調査員募集、QR コードがあります。問い合わせ、総務課人事構成担当。市では介護保険制度における要介護、要支援認定にかかる訪問調査の調査員を募集しています。勤務形態、週4日、午前9時から午後5時まで。資格、次のすべてに該当する人。県が実施する認定調査員、新規研修を終了、または受講可能な人。普通自動車、 原動機付き自転車、三輪バイクの運転ができる人。勤務地、日高市役所。勤務内容、要介護、要支援認定のための訪問調査。パソコンを用いた認定調査票の作成等。募集人数、1人。提出書類、履歴書。応募方法、直接担当へ。写真説明。車椅子に座っている人の手を握っています。写真説明終わり。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方。初回相談は何時間でも無料の。地元日高市のアイビー行政書士事務所へお相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ。高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。QR コードがあります。問い合わせ保健相談センター電話 985-5122 接種期間10月20日木曜から令和5年1月31日火曜。接種場所、飯能地区医師会管内指定医療機関、県内接種協力医療機関。市内の飯能地区医師会管内指定医療機関。表があります。医療機関名、住所、電話番号の順に読みます。医療機関名、朝日ヶ丘病院、住所、森戸神殿 99-1、電話番号 989-1121、岡村記念クリニック、栗坪 230-1、986-1110、奥田整形外科、南平沢370、984-1234、埼玉泌尿器皮膚科クリニック、高萩 171-3、安藤ビル1階、978-9591、島村医院、親沢 638-1、985-8614、竹井内科、高萩 605-1、978-6006、昼間医院、栗坪 296-1、989-1131、前田クリニック、武蔵台 1-23-16、982-5002、水村医院、原宿 216-1、989-9351、武蔵台病院、久保 278-12、982-2222、横田医院、加山 370-2、989-0695、医療機関名、吉村医院、住所、駒川 2-15-15、電話番号 985-1433、表終わり。県内接種協力医療機関は、埼玉県医師会のホームページで確認できます。接種の受け方、1、医療機関の予約、説明書と予診票の受け取り。2、予診票を記入し、接種。予診票は市が発行するものをご利用ください。市内指定医療機関には、事前に用意してあります。予約の際、予診票の有無を確認し、用意がなければ、保健相談センターで予診票を受け取ってください。対象。1. 接種当日に65歳以上の人。2. 接種当日に60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる、免疫機能に極度の障害を有し、その障害が身体障害者手帳1級程度の人。身体障害者手帳と証明できるものが必要。なお、2に該当する人は、身体障害者手帳をお持ちの上、事前に保健相談センターにお申し出ください。個別通知はありません。接種回数1回、費用、自己負担額1000円。費 用は指定医療機関の窓口でお支払いください。対象者のうち、生活保護法による非保護世帯の人は無料となります。事前に保健相談センターにお申し出ください。持ち物、接種当日、本人確認できるもの、マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等、注意事項、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは接種間隔の制限がなくなりました。お知らせ、中学3年生のインフルエンザ予防接種費用を助成します。QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、電話985-5122。接種期間、10月20日木曜から令和5年1月31日火曜。接種場所、日高飯能市内の指定医療機関。対象、市内に住所がある中学3年生。費用、無料。持ち物、予診票、健康保険証、子ども医療受給者証、母子健康手帳。注意事項、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは接種間隔の制限がなくなりました。接種の受け方。1. 保健相談センターから説明書、予診票の受け取り、個別に通知。2. 指定医療機関で予防接種を予約。3. 説明書を読んで予診票を記入。4. 指定医療機関で接種。
広告、高齢者向け宅配弁当、594円税込みから。宅配クック、1、2、3。電話 042-984-2220。
あなたの町から。広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課広報統計担当まで郵送先をご連絡ください。 QR コードがあります。9月3日10日運動の秋、武蔵台公民館で秋の運動教室、この冬を健康、健康の健に幸い、健康に過ごすための体ポカポカ運動を行いました。軽いストレッチや運動からスタートし、セルフマッサージと簡単な筋力トレーニングを行い、楽しく体を動かすことができました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。腕を大きく振り、もも上げをしています。写真説明終わり。9月3日、のんびりはぎっぽ。今回は、高萩南東部の静かな里山を散策しつつ、石造物などを訪ねました。晴天に恵まれ、のんびりはぎっぽサポーターの皆さんから、石造物の由来などの説明を受け、武蔵野の歴史に思いを馳せながら、ゴールまで楽しく歩きました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明。それぞれリュックを背負った参加者が、六地蔵を見ています。写真説明終わり。8月28日、地域防災訓練。日高市防災訓練で、公民館を会場とした避難所開設訓練を行いました。訓練を通じて災害発生時の取り組みを確認することができ、日頃からの備えが大切だと改めて実感しました。市民カメラマン、金指恵理子さん、鈴木邦明さん撮影。写真説明、3枚あります。右上は玄関先で3人が確認をしています。左上は2人の人がパーテーションをチェックしています。下は避難班のゼッケンをつけた人たちが男性の書類を確認しています。写真説明終わり。9月6日きちんと洗えているかな。日高市食品衛生協力会の皆さんが富士見台幼稚園で手洗い指導を行いました。園児たちは指導員の皆さんから手洗いの大切さを聞いた後手洗いをしました。その後手洗いチェッカーを使って、残った汚れを確認し、正しい手の洗い方を学びました。写 真説明。園児が手洗いチェッカーで汚れを確認しています。写真説明終わり。
見つけた日高の秋。市内の秋らしい自然風景にハッシュタグ日高の秋のハッシュタグのついた投稿をツイッターやインスタグラムに投稿しませんか。期間11月30日水曜まで。期間中投稿のあったものをリツイートやリポストしていきます。条件1、日高市公式アカウントをフォローしていること。2、市内の自然風景を撮影したものであること。3、ハッシュタグ日高の秋のハッシュタグがついていること。問い合わせ、市政情報課、広報、統計担当。詳しくはこちらへ。QR コードがあります。9月8日、市内で栗の収穫が始まりました。写真が2枚あります。左は栗の実が弾けた写真です。右は栗を収穫する様子です。9月10日、駒郷古民家祭時期イベント、十五夜コンサート。写真が4枚あります。1枚はお供えで、栗、さつまいも、じゃがいも、お団子等にすすきです。あと3枚は十五夜コンサートの様子です。お天気もよく立ち見が出るほど盛況でした。駒中学校吹奏楽部の演奏を聴く市民の様子です。市民カメラマン、大河原康夫さん、小犬春夫さん、梅本千恵子さん、撮影。日高インフォメーション、市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.citya.hidaka.lg.jp/。お知らせ。宝くじの助成を受けて整理しました。一般財団法人、知事総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源としたコミュニティ、助成事業を実施しています。この度、横手大理事会では宝くじの助成金を受けて夏祭りに使用するステージ櫓を整理しました。問い合わせ、総務課人権推進、市民活動担当、QR コードがあります。写真説明、宝くじの助成金を受け、整理したステージ櫓の写真が2枚あります。テントと階段です。写真説明終わり。耐震診断、耐震改修に関する補助制度。市では木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。また、木造住宅の無料簡易耐震診断も行っています。ぜひご活用ください。対象建築物、昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造建築物で、500平方メートル以下の建築物、問い合わせ、 都市計画課、建築指導、開発指導担当。住民票の写し等の本人通知制度、登録受付中。住民票の写し、戸籍等、標本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前登録した人に交付したことを通知する本人通知制度を実施しています。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者。登録手続き、本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証等をお持ちの上、直接、市民課市民担当、または各市町所へ、問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。確定申告は、ご自宅から e-tax で、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するために、令和4年分の確定申告は税務署に行く手間がかからず、好きな時間にパソコン、スマートフォンで自宅等から申告できる国税庁ホームページ、確定申告書作成コーナーからの e-tax 電子申告をぜひご利用ください。QR コードがあります。利用にはマイナンバーカードまたは ID とパスワードが必要となります。問い合わせ、川越税務署、電話、049-235-9411、音声自動案内、消費税のインボイス制度説明会、事業者向けに消費税のインボイス制度説明会を開催します。10月から各月2回程度、川越税務署で令和5年10月から開始する消費税のインボイス制度の説明会、事前予約制を実施します。QR コードがあります。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9447、ダイヤルイン、在宅歯科医療支援窓口のご案内、在宅で療養している人や体の不自由な人など、歯科医院への通院が困難な人を対象とした支援窓口です。入間郡市歯科医師会所属の歯科医師が訪問診療に伺います。歯や口の悩みがある人はお気軽に飯能日高地区在宅歯科医療支援窓口に電話でご相談ください。問い合わせ、飯能日高地区在宅歯科医療支援窓口。電話 090-4396-8020。 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで。年金耳知識、保険年金課、国民年金、医療費担当、国民年金保険料の法定免除制度、障害年金受給者1、2級や生活保護法による生活扶助を受給している人は保険料が免除されます。なお、免除対象となる要件に該当したときは届出が必要です。対象、次のいずれかに該当する人。1、 障害基礎年金等の障害年金1、2級を受給している人。2、日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受給している人。3、国立保養所等に入所中の人。この期間についての老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。平成21年4月以後の免除期間、生活扶助以外の生活保護を受給している人、生活扶助を受給している外国籍の人は、法定免除に該当しないため、免除を希望する場合は、一般の免除申請をしてください。免除理由に該当しなくなった場合にも、届出が必要です。届出の際に必要なもの、マイナンバーカードまたは写真付きの本人確認ができるもの、およびマイナンバー通知カード、障害基礎年金等の受給開始日がわかる書類、年金証書等、生活保護受給証明書、問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話、0120-767682。お葬式の先進堂。
我が家で安心な療養生活を、在宅医療、連携拠点反応。安心して在宅医療が受けられるよう、本人や家族から在宅医療、療養に関する相談をお受けしています。相談事例。最後まで自宅で過ごしたい。退院後、在宅療養が心配。かかりつけ医を探したい。期日。月曜日から金曜日、同日曜日祝日、年末年始を除く。時間、午前9時から午後5時。費用、無料。相談窓口、問い合わせ。在宅医療、連携拠点、飯能。飯能市、大字、浪柳、371-13、飯能市総合福祉センター2階、電話 042-978-5791、青年貢献何でも電話相談、青年貢献制度について知りたい人、利用を考えている人の疑問に、貢献の実情に詳しい、弁護士、司法書士、社会福祉士が電話で直接お答えします。日時、10月22日土曜、午前10時から午後4時、費用無料、申し込み不要、直接電話048-845-3185 へ。当日のみ、問い合わせ、県地域包括ケア課、電話 048-830-3251。使ってみませんか、プラチナサポートショップ。高齢者の皆さんの暮らしを支えるサービスを行っている企業やお店です。例えば、配送、移動販売、送迎、出張サービス、多目的、トイレ設置店、防犯、見守りサービスなど、お近くのプラチナサポートショップは、県ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、県地域包括ケア課、 電話 048-830-3256。 図説明。プラチナサポートショップのチラシ画像があります。図終わり。飯能警察署からのお知らせ。市役所職員などを名乗って医療費の払い戻し金がある、介護保険の払い戻し金がある、等の電話に出て相手に言われるがまま ATM に誘導され、操作させられてお金を騙し取られる、還付金詐欺の被害が多発しています。医療費や保険料の払い戻し金の手続きを ATM で行うことは絶対にありません。手続きのために ATM に行ってください。ATM に着いたら携帯電話から連絡してください。等の言葉が出たら、それは詐欺です。そのような電話がかかってきたときは、一旦電話を切って、家族や警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 シリーズどうする空き家。我が家を困った空き家にしないために、問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。第9回、空き家の活用に、空き家を街づくりに生かす、日高市空き家等対策協議会委員、東京大学先端科学技術研究センター、後藤千佳子。空き家は、適切に管理されない場合、防犯性の低下や街並みの崩壊など地域に負の影響を及ぼしますが、適切に管理・活用されれば地域の資源になる可能性があります。近年では、空き家を住まい以外にも地域の街づくりの活動拠点として活用する取り組みが増えています。具体的には、コミュニティカフェや、高齢者サロン、子育てサロン、多世帯交流拠点、子供図書館、子供の居場所遊び場、地域活動拠点、コワーキングスペースなどの活用事例があります。新築ではなく、空き家を街づくりの活動拠点として活用するメリットとしては、大幅にイニシャルコストを低く抑えることができ、DIY で気軽に取り組める点、資源やエネルギーの消費を抑えられる点、空き家が地域の中で培ってきた価値や環境を継承することができる点などが挙げられます。また、いわゆる公共施設とは異なり、拠点の運営の担い手の活動方針に応じて柔軟に活用できることも魅力でしょう。活用の担い手としては、自治会や町内会、地域の趣味のサークル、子育てグループ、NPO 法人やボランティアグループ、それらの連携組織などがあり、経営方針もボランティアベースからコミュニティビジネスとして十分成立するものまで存在します。このように空き家を活用した街づくりの活動拠点は、活用内容や空間の状況、担い手の活動方針や経営方針に応じて多様です。地域の中に多様な街づくりの活動の場があることは、様々な人々の居場所を創出し、住みやすさ、 にもつながると思います。
広告、病院や施設への迎え、24時間受付、安置室完備、電話 0120-767682、お葬式の先進堂。
共同募金にご協力を、10月1日からつながりを絶やさない社会づくりを全国共通テーマとして共同募金運動が始まりました。共同募金運動、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金は、共助の精神に基づき、民間社会福祉施設や団体等の福祉関係事業に対する支援資金や災害に備える活動への支援など様々な課題を解決するための役割を期待されています。問い合わせ、埼玉県共同募金会日高市市会、電話985-9988。埼玉県ブラック差別の解消の推進に関する条例。ブラック差別のない社会の実現を目指して、埼玉県ブラック差別の解消の推進に関する条例が公布施行されました。この条例は、ブラック差別の禁止規定を設けるとともに、同和問題について正しい認識を一人一人が持つことによって、ブラック差別をなくしていくことを目的としています。QR コードがあります。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当、埼玉県、性の多様性を尊重した社会づくり条例。県では埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例が公布、施行されました。この条例は自分が好きになる相手、性的な関心の対象となる性についての思考、性的思考や自分の性についての認識、性自認が地域、学校、職場などで尊重され、差別や偏見を受けることなく、安心して生活できる社会を目指して施行されたものです。QR コードがあります。問い合わせ、県人権男女共同参画課、電話 048-830-2927。 電話と LINE による LGBTQ 県民相談が始まりました。性的指向、好きになる性や性自認、自身の性の認識に関する悩みについて相談ください。相談窓口の名称、虹色県民相談、埼玉県 LGBTQ 県民相談。期日、毎週土曜日、年末年始を除く。時間、午後6時から10時、9時30分、最終受付。対象、県内に、在住、在学、在勤で性的指向、性自認に関する悩みがある人、およびその周りの人など、相談方法、電話相談、電話 0570-022-282、 LINE による相談、QR コードがあります。問い合わせ、県人権、男女共同参画課、電話 048-830-2927。 2927。教育相談室だより、494。教育相談室、電話、989-7879。居心地の良い場所を作る。今回は、遠洋マグロ漁船の狭い空間の中で、同じ仲間と長時間過ごす人たちがどのように働きやすい環境を作るか、コミュニケーションの取り方を書いた本の話を紹介します。マグロ船の大きさは全長20メートルほどです。船にはエンジンやマグロを保存する水槽や冷蔵庫があるため、生活する空間は小さく窮屈です。時には赤道付近まで行き、40日以上も海の上で生活することもあります。その狭い中で9人もの大人が一緒に生活するので、当然ストレスがたまります。しかし、その船の中では争い事は起きずに、船の中の雰囲気は意外なほど明るく、皆が楽しそうに働いているそうです。では、狭い空間でいかに人間関係のストレスをためずに生活するか。それは、仲間同士、良い面を口に出して褒める、ということだそうです。例えば、マグロの鮮度を保つ役目の機関長に対しては、俺たちの船は機関長が水温調節しているからマグロの質がいいんだ、とか、船長はさすがベテランでマグロのさばきは誰もかなわない。マグロの処理能力の遅い若手に対してベテランは、作業が遅いぞと頭ごなしに叱ったりすることをせずに、できないことはきちんと教えていく。その上で若手が上達した時も、お前もマグロの処理がだいぶ上達したな、と上から目線で言うような言い方ではなく、お前の処理作業が上達しているおかげで今まで以上に、マグロが高く売れるようになった。あなたのおかげで助かっている。と声を出して褒める。お互いの役割を認め、船の中で一人一人が大切な存在であるということを口に出して言う。それらの努力が逃げ場のない場所に思える船の中を居心地の良い場所にしていくのだそうです。さて、家庭も少ない人間関係の中で長く一緒に生活する点において、このマグロ船に似たところがあるように思います。長い時間家族が一緒に過ごす中、ともするとそれぞれの存在や役割が当たり前になり、改まって感謝の言葉や気遣いの言葉を言わなくても済んでしまうことがあるかもしれません。また、それとは反対に、お互いの距離が近すぎるため、ついつい遠慮がなくなり、言い方がきつくなってしまうこともあるかもしれません。家族だから、声に出さなくてもお互いに気持ちはわかる。いつものことだから、やるのは当たり前ではなく、少し照れてしまうこともあるかもしれませんが、時には、上手だね、さすがだね、と良いところを口に出して褒めたり、ありがとう、助かるよ、と感謝の気持ちを言葉にして表す。このようなことが家の中の雰囲気を変え、居心地の良い、場所を作っていくのではないでしょうか。参考文献、会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ。 斉藤正明。
広告、日高武蔵野森クリニック。心療内科、老年精神科。042-978-6810。日高市上加山235-1。
発達障害者就労支援センター。ジョブセンター。県では、発達障害者就労支援センター、ジョブセンターを運営しています。オンラインでの相談もでき、令和5年2月22日水曜にはオンラインワークフェスタを開催予定です。詳しくは、ジョブセンター川越へお問い合わせください。対象、医師の診断や障害者手帳の有無に関わらず、発達障害の特性を持ち、その自覚がある人で、企業等への一般就労、障害者雇用枠での就労を含むを希望する人、障害福祉サービスの就労移行支援を利用して訓練を受ける際には、医師の診断及び市による障害福祉サービスの受給決定が必要です。場所、問い合わせ、ジョブセンター川越、川越市、脇田本町、9-1、長谷部ビル3階、電話 049-249-8772、ハロウィンジャンボ、宝くじ販売中。今年のハロウィンジャンボは1等前後賞合わせて5億円。同時発売のハロウィンジャンボミニは1等前後賞合わせて5000万円。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。お求めは県内の宝くじ売り場です。発売期間10月21日金曜まで、抽選日10月28日金曜、問い合わせ、公益財団法人、埼玉県市町村振興協会、電話、048-822-5004。埼玉出会いサポートセンター、恋玉出張登録会。埼玉出会いサポートセンター、恋玉は県の結婚支援センターです。市内を会場に出張登録会を行います。日時。11月26日土曜、午前10時から午後4時。場所、障害学習センター。対象、次のすべての条件を満たす人。1、結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身の人。2、県内に在住、在勤、または近い将来、県に移住を考えている人。3、スマートフォンを持っている人。電話回線のあるもの。費用、11,000円。市内、在住、または勤務先が会員の人。入会面談時に、住所の確認をします。持ち物、写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、後日、独身証明書等の書類が必要です。詳しくは、恋玉ホームページでご確認ください。申し込み、11月22日火曜までに、恋玉ホームページから、入会申し込み、仮登録の後、本登録、面談予約をしてください。QR コードがあります。問い合わせ、 埼玉出会いサポートセンター恋玉事務局。電話 048-789-7721。 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで、祝日を除く。募集、現地に働く会員募集中。シルバー人材センターでは、市内在住で60歳以上の現地で働く意欲がある会員を募集しています。入会説明会日時、10月20日、11月17日、12月15日の木曜日、午前9時30分から。作業内容、植木作業、除草作業、草刈り、草むしり、屋内外清掃作業、カート整理作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理など、申し込み、電話または直接、日高市シルバー人材センターへ。事前予約制、問い合わせ、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター、駒の里、敷地内、電話、985-5858。県立特別支援学校、花輪保木市学園盲学校高等部専攻科入学者の募集、相談見学は随時お受けします。選考日、第1次募集11月29日火曜、第2次募集、令和5年2月10日金曜。対象、県内在住で次の条件のすべてに該当する人。1、両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満、または矯正視力が 0.3 以上の人で、盲学校の教育を受けることが適当であると判断できる人。身体障害者手帳を未取得の人も含みます。2、高等学校を卒業した人、もしくは令和5年3月卒業見込みの人、またはこれらの人と同等以上の学力があると認められる人。問い合わせ、県立特別支援学校、花輪保木市学園、盲学校、川越市、笠畑 85-1、電話 049-231-2121、ファックス 049-239-1015。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話、042-986-0001。郵便番号、350-1231。日高市加山、301-6。
自衛官等募集、自衛官等採用試験を行います。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。表があります。募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、陸上自衛隊、高等工科学校生徒推薦、受付期間12月2日金曜まで、試験期日令和5年1月5日木曜から7日土曜、 応募資格、男子で中卒、見込み含む17歳未満の成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できる人。令和5年4月1日時点の年齢。陸上自衛隊高等工科学校生徒一般。令和5年1月6日金曜まで。一次試験。令和5年1月14日土曜、15日日曜のうち指定された1日。男子で中卒、見込み含む、17歳未満の人。令和5年4月1日時点の年齢。自衛官候補生、通年、受付時にお知らせ。18歳以上、33歳未満の人。32歳の場合は、採用予定月の末日現在33歳に達していないこと。今日終わり。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所。電話 04-2923-4691。 イベント、駒郷古民家祭時期イベント、13夜コンサート。和太鼓部ともしりによるコンサートを開催します。夕暮れ時のお月見を国登録有形文化財である駒郷古民家で過ごしてみませんか。日時、10月8日土曜、午後4時30分開場、5時開演。場所、駒郷古民家。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。QR コードがあります。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。自然観察会、秋の七草を探そう。巾着田、駒峠で秋の野草を観察します。日時、10月16日日曜、午前9時から正午、小雨結構。場所、巾着田、入り口駐車場。人数、20人程度、申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具、観察道具、雨具。申し込み、10月13日木曜までに、電話または、直接、環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。今月の市役所マルシェ2022、日高市産の農産物等をこの機会にどうぞ。日時、10月26日水曜、午前10時から午後2時、売り切れ次第終了。場所、視聴者玄関。マイバッグをお持ちください。問い合わせ、産業振興課、農政担当。木星の会、お話会。日時、10月9日、23日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、985-5121。思いをつなぐ相続。相続にしないために大事なこと。翻訳者中、相は争う、中終わり。日時、11月1日火曜、午後2時から3時30分。対象、成人、 人数15人、申し込み順、講師、行政書士、川端福祉法務事務所、川端静美さん、費用無料、持ち物筆記用具、申し込み10月3日月曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所問い合わせ、武蔵台公民館。電話982-2950。世界史講座、アメリカ合衆国の成立と発展。アメリカ合衆国の成立と発展を学びます。日時、11月5日土曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人、人数、20人、申し込み順。講師、安倍義信さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、10月12日水曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話、989-9110。ミニギャラリー情報。文化体育館、平川アリーナ内。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課、障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。
広告。おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
第19回入間郡市人権フェスティバル。人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、人権問題への理解、関心を深めるため、人権フェスティバルを開催します。日時、11月8日火曜。午後0時30分から3時30分。場所、文化体育館、平川アリーナ。内容、オープニングセレモニー、高萩林保存会、講演、命の授業、命を大切にする心を育む、株式会社、ライフクリエイト研究所代表、鈴木中人さん。集会所作品展示、物品販売等もあります。費用無料、申し込み不要、直接会場へ。手話通訳。1歳から就学前までの子供を対象とした保育があります。10月25日火曜までに、電話または直接総務課人権推進市民活動担当へお申し込みください。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。スマホの基本と LINE 体験。スマホの基本とキャッシュレス。期日内容、11月18日金曜、スマホの基本と LINE 体験。11月25日金曜、スマホの基本とキャッシュレス。スマートフォンは1人1台用意します。時間、午後2時から4時。対象、成人、人数、確実20人、申し込み順、講師、スマートフォンアドバイザー、費用無料、持ち物、筆記用具、申し込み、 10月7日金曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ、場所問い合わせ武蔵台公民館、電話 982-2950、街道歩き面白講座、江戸から京都、530km の山路を行く。豊富な写真とともに、前編後編に分け、大河ドラマ、青天をつけ、鎌倉殿の13人のゆかりの地に触れながら、東京日本橋から京都三条大橋までの中山道の全行程をたどります。期日11月10日、17日の木曜日、時間午後1時30分から3時、対象成人、人数20人、申し込み順、講師、街道歩き愛好家中島淳さん、費用無料、持ち物、筆記用具、申し込み、10月7日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。手作り石鹸体験教室。日時、11月10日木曜、午前10時から午後0時30分。対象、成人、人数、10人、申し込み順、講師、田中優子さん、費用、1000円、材料代、持ち物、エプロン、筆記用具、手拭きタオル、ゴム手袋、メガネ、目を保護するもの、牛乳パック1リットルのもの2本、申し込み、10月11日火曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。親子リフレッシュ講座1。運動遊び。日時11月11日金曜午前10時から11時。対象未就園児、おおむね1歳から3歳までとその保護者。人数10組、申し込み順。講師、母と子のスキンシップサークル。指導者、関美香さん、費用無料、持ち物等、マスク、飲み物、いつものお出かけセット。申し込み、10月12日水曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、電話 989-9110。女性限定経営塾レディー開催。日高市商工会では女性限定経営塾を開催します。経営に必要な基礎知識を学んだり、女性同士のネットワークを広げませんか。期日11月4日金曜、10日木曜、17日木曜、24日木曜、12月1日木曜、時間午前10時から正午、昼食は用意します。場所、日高市商工会館、対象、経営者、後継者、創業予定者など、女性限定、人数20人、申し込み順。 内容、税務口座、労務口座、ビジネスマナー、メンタルケア、費用12,000円、教材費、昼食代を含む。申し込み、10月14日金曜までに、費用をお持ちの上、直接、日高市商工会へ、または、申し込みフォームより、申し込み後、費用を納入してください。QR コードがあります。問い合わせ、日高市商工会、電話、985-2311。
広告、ピアノ×農業×食育イコール伸び伸び育つ。オンラインレッスン開始。検索、ピアノッチ。
犯罪被害者支援ミニセミナー。犯罪被害者援助の必要性と重要性を学び、地域ぐるみで犯罪被害者に支援を行うことができる。安心して暮らせる街づくりを目指すため、ミニセミナーを開催します。日時、10月21日金曜、午後1時から1時25分受付、1時30分から4時閉会。場所、総合福祉センター、駒の里。人数、50人。申し込み順、講師、犯罪、被害者遺族、佐藤作子さん、費用無料、持ち物、筆記用具、マスク、申し込み、10月19日水曜までに電話で、校舎、埼玉犯罪被害者支援センターへ、午前9時から午後4時までの同日曜日祝日を除く。問い合わせ、校舎、埼玉犯罪被害者援助センター、電話 048-865-7831。 第34回再助祭、大学祭、日時、10月23日日曜、午前10時から午後4時30分ごろ。テーマ、実演から3年ぶりの花が咲く。内容、お笑いライブ、ファッションショー、ダンスフェスティバル、研究発表等、場所、問い合わせ、埼玉女子短期大学、電話 986-1616。 埼玉女子短期大学公開講座、受講生募集、無料。期日、11月2日水曜、11月10日から24日までの毎週木曜日、全7講座。時間1、午前9時20分から10時40分、2、10時50分から午後0時20分。開講時間は日によって異なります。内容、経済力と戦国武将、紅茶講座2022、自分のストーリーを英語で語ろう。一生健康でワクワク美しく生きるなど。場所、問い合わせ、埼玉女子短期大学、電話 986-1616。 近隣市イベント、埼玉県名勝指定100周年記念特別展、天覧山。自然や歴史、文化など魅力がいっぱい詰まった天覧山。5人の当館学芸職員がそれぞれの視点から掘り下げ浮かび上がらせた 天蘭山の新たな魅力を紹介します。期間10月16日日曜から12月11日日曜。時間午前9時から午後5時。休館日月曜日11月4日金曜24日木曜。費用無料直接会場へ。場所問い合わせ。飯能市立博物館キッドス。電話 972-1414、ファックス 972-1431、メール musum@city.hanno.lg.jp。 写真説明。天蘭山周辺の航空写真です。写真終わり。待ちきれない第10回マンホールサミット in 所沢、日時11月19日土曜、午前10時から午後5時。場所、所沢桜タウン、所沢市、東所沢和田、3-31-3、東所沢公園、所沢市、東所沢和田 3-9、所沢市、観光情報物産館よっとこ、所沢市、松郷 143-3、アクセス、JR 武蔵野線、東所沢駅から徒歩約10分。問い合わせ、マンホールサミット in 所沢実行委員会事務局。所沢市上下水道局経営課内。電話 04-2921-1087。QR コードがあります。写真説明。第10回マンホールサミット in 所沢のポスターです。写真終わり。イルマ万灯祭り。市内のお囃子、ステージイベントや出展が楽しめます。会場内での飲食はできません。飲食物の出展はありません。日時、10月22日土曜、午前10時から午後6時。場所、入間市産業文化センター周辺。入間市紅葉台 1-1-7。アクセス、西武池袋線入間市駅から徒歩15分。問い合わせ、入間市地域振興課。電話 04-2964-1111。 写真説明。2台の山車の様子です。写真終わり。
広告。配車無料。ガレージ金森。モル山町モノ本郷。1364-1、担当金森。お気軽にお電話ください。電話 049-294-5744。 携帯 090-1690-7744。 健康ポイント事業。親子で絵本を楽しもう。大型絵本の朗読や紙芝居、簡単な工作もします。日時、10月15日土曜、午前10時から正午。当日、受付後の出入り自由。対象、未就学児とその保護者。講師、三宅博子さん。費用無料。申し込み、不要、直接会場へ。 直接会場へ。場所問い合わせ、高萩北公民館。電話 989-7322。
初めてのヒップホップダンス教室。ヒップホップダンスで体を動かしてリフレッシュ。リズムに乗って楽しみましょう。
期日、10月17日、24日、31日の月曜日、全3回。時間、午後1時30分から2時30分。対象、成人。人数、20人申し込み順。講師、重永富子さん。費用無料。持ち物等、運動靴、スニーカーなど、タオル、飲み物。申し込み、10月12日水曜までに、電話または直接、高萩北公民館へ。場所問い合わせ、高萩北公民館。電話 989-7322。高萩南北ふるさと散歩、のんびり萩っぽ。高萩地区の平坦なコースをのんびりと散歩します。今回は西大谷駅付近まで鎌倉街道上津道を巡ります。日時、11月5日土曜、午前9時から11時30分。集合解散、高萩北公民館。人数、10人申し込み順。費用無料。持ち物等、水分補給用飲み物、帽子、歩きやすい靴。申し込み、10月15日土曜以降に、電話または直接高萩北公民館へ。問い合わせ、高萩北公民館。電話 989-7322。秋のウォーキング教室。市内、駒川方面のコースを歩きます。雨天時は、保健相談センターにて、室内でできる運動を実施します。日時、10月28日金曜、午前9時から正午。集合場所、市役所駐車場。雨天時は、保健相談センター。人数20人程度。講師、日高市運動普及推進委員会。持ち物等、飲み物、タオル、雨具、運動ができる服装。靴はウォーキングシューズ。申し込み10月3日月曜以降に、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター健康支援担当。電話985-5122。シニア向け運動教室の参加者募集。表を読みます。場所、期日、時間、人数の順に読みます。フィットネス高萩。場所、青瓦園。期日、11月9日から令和5年2月15日までの毎週水曜日全12回。ただし、11月23日、12月28日、令和5年1月4日を除く。時間、午前9時30分から11時。人数5人。フィットネスコマ、武蔵大病院。11月30日から令和5年2月15日までの毎週水曜日全12回。ただし、令和5年2月22日を除く。午後0時30分から2時30分、10人。表終わり。専門スタッフ、理学療法士が対象を指導し、生き生きと活動できる体づくりをお手伝いします。腰や膝の痛みなどがあり、以前より動きにくくなった。体力に自信がなくなってきた。地域の活動に参加できるくらい体力をつけたい。人向けの教室です。対象、次のすべてに当てはまる人。1、65歳以上で市内に住所のある人。2、全12回参加できる人。 令和3年度及び4年度の第1、2期に参加した人は参加できません。内容、個別面接、簡単な体力測定、体操指導、日高市健康ロコモ体操等、費用無料、持ち物等、飲み物、健康保険証、汗拭きタオル、室内用の運動靴、運動のできる服装。申し込み、10月11日火曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。広告、肩、肘、手、指、専門施術院。手指の痛みや変形でお困りの方、痛みの緩和や進行予防が可能です。連絡先、作業療法士、山下雅人。電話、070-9006-3713。ホームページ、handmanagement.com。はつらつ健康教室、フレイル予防教室。フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の段階を指します。対象、65歳以上で市内に住所のある人。人数、各20人申し込み順。費用無料。申し込み、10月11日火曜以降に、各地域包括支援センターへ。できるだけ自宅に近い会場を利用してください。用があります。場所、期日、時間、内容、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館。期日、11月8日火曜。時間、午前10時から11時30分。内容、栄養、申し込み問い合わせ、コマ地域包括支援センター、電話 982-0111。コマ公民館、11月16日水曜、午前10時から11時30分、簡単レクダンス、コマ地域包括支援センター、電話 982-0111。文化体育館日高アリーナ、11月16日水曜、午前10時から11時30分。見え方、聞こえのケア。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。駒川南公民館、11月28日月曜、午前10時から11時30分。栄養、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。高萩北公民館、11月21日月曜、午前10時から11時30分。見え方、聞こえのケア。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。高萩公民館、11月25日金曜、午前10時から11時30分、簡単レクダンス、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、表終わり。日高市健康ロコモ体操は、すべての講座で行います。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口、日高ロコトレ教室、ロコモ体操に取り組みましょう。ロコモ体操は特別な道具を使わずに、いつでもどこでもできるトレーニングです。対象、65歳以上で市内に住所のある人。人数、各20人申し込み順。講師、理学療法士。内容、健康ロコモ体操、ストレッチ。テーマ、
節に合わせた理学療法士による体操・講話等。費用無料。申し込み、10月11日火曜以降に各地域包括支援センターへ。できるだけ自宅に近い会場を利用してください。必要があります。場所、期日、時間、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、11月11日金曜。時間、午後1時30分から3時。申し込み問い合わせ、ポマ地域包括支援センター。電話、982-0111。武蔵台公民館、11月22日火曜、午後1時30分から3時。コマ地域包括支援センター、電話982-0111。駒川公民館、11月4日金曜、午後1時30分から3時。駒川地域包括支援センター、電話984-1362。駒川南公民館、11月8日火曜、午後1時30分から3時。駒川地域包括支援センター、電話984-1362。高萩北公民館、11月1日火曜、午後1時30分から3時。高萩地域包括支援センター、電話984-3001。高萩公民館、11月15日火曜、午後1時30分から3時、高萩地域包括支援センター、電話984-3001。表終わり。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口、元気体操。自分の体の声を聞きながら、健康を維持し、元気に過ごせるように、元気体操を提案します。対象期日。男性11月5日土曜。女性11月9日水曜。時間午前10時から正午。対象成人。人数各15人申し込み順。内容。男性自重を利用した体幹部のトレーニング。女性、女性ホルモンが減少することにより起こる不調を改善する体操。講師、高橋春子さん。費用無料。持ち物等、ヨガマット持っている人。タオル、筆記用具、飲み物、健康ポイント手帳持っている人。申し込み、10月6日木曜以降に電話または直接、武蔵台公民館へ。場所問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。100歳まで頑張るぞ。アクティブシニア教室。普段あまり体験できないスポーツ、エアロボクシング。ラダーミニハードルで汗を流してみませんか？簡単なエクササイズなので、一緒に楽しみましょう。期日、10月19日水曜、25日火曜。時間、午前10時から11時30分。対象、60歳以上の人。人数、20人申し込み順。2日間参加できる人を優先します。講師、重永富子さん、平野紀子さん。費用無料。持ち物等、タオル、飲み物、運動できる服装、ヨガマット、持っている人。申し込み、10月11日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。広告、高齢者向け宅配弁当、
ライフデリ飯能日高店。電話 042-980-5905。
私立図書館から。電話 985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日10月31日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。企画展、絵本の中の動物たち。9月27日火曜から11月27日日曜。独学で絵を学び、生涯をかけて多くの動物画を描き続けた動物画家、藪内正幸さんに関する企画展を行います。藪内正幸原画展。期間、10月27日木曜から11月12日土曜。申し込み不要、直接私立図書館へ。講演会、好きこそものの上手なれ。期待の動物画家、藪内正幸。藪内竜太さんをお招きし、父、藪内正幸さんについて語っていただきます。日時、11月13日日曜、午後1時30分から3時。場所、障害学習センター。対象、人数、一般、中学生以上、30人、申し込み順。講師、藪内正幸美術館館長、藪内竜太さん。費用無料。申し込み、10月5日水曜以降に、電話または直接、私立図書館へ。ホリデーシネマ、上映作品、イエスタデイ、116分、吹き替え。日時、10月16日日曜、午前10時から。申し込み、電話または直接、私立図書館へ。図書館映画会、金曜シネマ。上映作品、もがりの森、97分。日時、10月21日金曜、午前10時から。申し込み、電話または直接、私立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、10月8日、11月5日の土曜日、午前11時から。小さい子向け、日時、10月中の毎週水曜日、11月2日水曜、午前11時から。遊びの広場、かわいい動物ヨーヨーを作って遊びます。日時、10月16日日曜、午後2時から3時30分。時間内に自由に出入りできます。対象、児童親子。費用無料。展示、絵本の中の動物たち。動物たちの魅力がたくさん詰まった絵本や読み物、図鑑などを紹介します。期間、11月27日日曜まで。お話し会、動物がいっぱい、仮。日時、11月6日日曜、午後1時30分から3時。人数20人、申し込み順。講師、図書館お話ボランティア。申し込み、10月6日木曜以降に、電話または直接、私立図書館へ。新刊図書案内。図書館流通センター、新刊全店案内より引用。仕事の量も期日も変えられないけど、体感時間は変えられる。著者、市川誠。出版社、青春出版社。体感時間の仕組みを知れば、毎日もっと楽に生きられる。時間との付き合い方について、個人レベルでの調整に役立つ、人間の心身の特性に関する認知心理学や周辺諸科学の知見やアイデアを紹介する。 クロノタイプ診断表付き。二つの誕生日、移植ってわがままですか？著者、大谷邦夫。出版社、春書房。臓器移植の現状を知ってほしい。臓器移植を行った8人のその後、今、や、臓器の提供を受ける側から提供する側となった子供の親の思いなどを架空の人物がインタビューするという形で紹介する。それぞれの本の表紙の写真があります。広告、地域を支える仕事、男女バス運転士募集、イーグルバス株式会社、育成制度あり、0120-119641、土日祝日も受付中、子育て応援キラキラ通信、QR コードがあります。イベントレポート、みんなでワイワイボール遊び、8月30日、地域子育て支援センターおひさまで、おひさまルームボールで遊ぼうを行いました。マジックテープでできたボードにボールを投げたり、親子でボーリング遊びをしたりして楽しみました。写真説明。3枚あります。上段。ボール遊びに参加した国民の親子の集合写真です。下の段、右。マジックテープでできたボードにボールをつけて遊ぶ様子です。下の段、左は、はしご状のスロープでボールを転がして遊んでいます。ボールを離した瞬間とばかりのパッと開いた両手がとても可愛いです。写真説明終わり。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話 985-8020。利用時間、月曜日から日曜日。午前9時から午後5時。第1、第3土曜日。および祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、0歳児サロン、期日、11月10日木曜。時間、午後1時から2時20分。対象、0歳の未就園児とその保護者、7組。申し込み順。内容、同い年の友達やママ、パパたちの出会いに、気軽にワイワイおしゃべりしませんか？申し込み、10月27日木曜。午前9時30分から、イヤイヤ期のお話、11月25日金曜、午前11時から11時40分、主に0から2歳児の未就園児とその保護者7組、申し込み順、イヤイヤ期における成長と対応についてお話しします。座談会形式、10月28日金曜、午前9時30分から。表終わり。地域子育て支援センターおひさま、高根児童室、電話 985-6072。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時。祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、おひさまルーム、作って遊ぼう。期日、10月21日金曜。時間、丸1、午前10時から10時40分。丸2、
午前11時から11時40分。対象、未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。内容等、ピザやアイスクリームをすくってごっこ遊びを楽しみましょう。申し込み、10月7日金曜、午前9時30分から。親子ヨガ、10月26日水曜。1、午前10時から10時40分。2、午前17時から11時40分。未就園児とその保護者、各回4組申し込み順。持ち物、飲み物、汗拭きタオル。動きやすい服装でお越しください。ジーパン不可。10月12日水曜、午前9時30分から。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として、気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、10月14日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話 989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、赤ちゃん広場、10月19日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、10月27日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、10月11日火曜、25日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、10月19日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、10月7日金曜、11月4日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者。表終わり。ひよこルームでは、10月19日水曜に、ハロウィン工作を行います。ポカポカ広場では10月25日火曜にハロウィンごっこを行います。広告、小さな美術館30周年記念収蔵作品半額市。10月16日日曜から23日日曜、10時から16時。小さな美術館、清流170-3、電話 042-982-2787。 地域子育て支援センターくるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071。 利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込み、
の順に読みます。イベント、二三歳教室、ファロイン制作。期日、10月19日水曜。時間、午前10時30分から11時。活動後は正午まで遊べます。対象、二三歳児とその保護者6組。申し込み順。内容等、遊びを通して同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。申し込み、10月6日木曜、午前9時30分から。パパママ会、10月26日水曜、1、午前9時30分から10時30分、2、午前11時から正午、未就園児とその保護者、各会3組、申し込み順。オリジナルのハーバリウム作り。費用120円。10月13日木曜、午前9時30分から、ゼロ歳教室ピヨピヨ。17月2日水曜、午前10時30分から11時。活動後は正午まで遊べます。ゼロ歳児とその保護者6組、申し込み順。絵本やパネルシアターの紹介、遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。10月20日木曜、午前9時30分から、1歳教室よちよち、11月9日水曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。1歳児とその保護者6組、申し込み順。絵本やパネルシアターの紹介、遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。10月27日木曜、午前9時30分から、誕生会、11月15日火曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。11月、12月生まれの未就園児とその保護者、6組、申し込み順。11月、12月生まれのお友達でお誕生日をお祝いしませんか？11月1日火曜、午前9時30分から。表終わり。0歳、1歳、2、3歳教室の申し込みは1ヶ月おきとなります。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、10月6日木曜、2、10月20日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。内容等、1、かぼちゃスープ、2、かぼちゃサンドイッチ、費用200円、申し込み、必要。泡カフェ、0歳児の日、10月11日火曜、午前10時30分から11時30分、令和3年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、10月18日火曜、午前10時30分から11時30分、令和2年4月2日から3年4月1日までに生まれた子供と、その保護者、同年齢の子供との交流等、不要。 寺小屋や、10月4日火曜、午前10時30分から17時30分。未就園児とその保護者、5組、申し込み順。ハロウィンリース作り、費用100円。必要、芸術学校。1、10月12日水曜。2、10月13日木曜。3、10月14日金曜。午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。ハロウィン制作、どれか一つ。足型で黒猫。毛糸でパンプキン。ハロウィンステッキ。不要。青空保育、10月5日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。出前保育、1、10月3日月曜、2、10月31日月曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者。1、加藤牧場児童遊園、雨天中止。2、高萩地区第三ちびっこ広場、雨天中止。不要。表、終わり。保健相談センター、電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、令和4年6月中の出生時。期日、11月18日金曜。受付時間、午後、0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査。1歳6ヶ月時。令和3年4月中の出生時。11月4日金曜。午後0時30分から1時30分。母子健康手帳。乳幼児健康審査。3歳児。令和元年7月中の出生時。11月11日金曜。午後0時30分から1時20分。母子健康手帳、検査用の尿。保育相談。身体測定。育児相談。栄養相談。歯科指導。試食。10ヶ月時、令和3年12月中の出生時、11月8日火曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子供も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、11月25日金曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニくじ講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。表終わり。 文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ、電話 985-2090、開館時間午前9時から午後9時、休館日10月3日月曜、17日月曜、11月7日月曜、21日月曜。QR コードがあります。毎年恒例無料開放デー実施。お友達、ご家族を誘ってアリーナで遊んでみよう。期日、10月9日日曜。時間、午前9時から午後4時。種目、卓球、バドミントン、バスケット、1ゴール。費用無料。持ち物、タオル、飲み物、使用する用具。来場の際は、受付で氏名を記入してください。かっこよく楽しもう。日高市民祭りに参加しよう。キッズヒップホップダンス教室。期日、10月、17月、12月の毎週金曜日、12月30日金曜を除く。時間、午後5時15分から6時15分。対象、小学生。費用9200円、税込み。持ち物、タオル、飲み物。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載代表を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報統計担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？舞踊発表会。優雅な舞と歌謡の発表会です。日時、10月16日日曜、正午から午後4時。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市舞踊連盟みやびの会鈴木、電話 985-2511。 第8回ピースフェスティバル、平和と戦争に関する展示発表、ウクライナ人の話等があります。日時、11月1日火曜から6日日曜、午前10時から午後4時。場所、総合福祉センター駒の里。11月1日から4日。駒川公民館。11月6日。費用無料。問い合わせ、ピースフェスティバル実行委員会、阿部。電話 985-5114。日高市民謡連盟発表会。皆さんのお越しをお待ちしています。日時、11月6日日曜。正午から午後4時。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市民謡連盟浜野。電話 989-6569。 日高市秋季テニス大会。期日、内容、11月12日土曜男子シングルス予選、19日土曜男子シングルス各順位別トーナメント、19日土曜男子シングルス55歳以上、13日日曜男子ダブルス、19日土曜女子シングルス、20日日曜
女子ダブルス、26日土曜、男子ダブルス55歳以上、女子ダブルス50歳以上、男子シングルスと男子シングルス55歳以上は重複出場不可。場所、日高総合公園。資格、市内在住在勤在クラブの人。費用、一般参加者、男女、シングルス、ダブルス、一組2000円。高校生以下1000円。申し込み、一般参加者は、種目、住所、氏名、電話番号を記入し、参加費を郵便振り替えで、10月7日金曜出着までに、振り替え番号、00120-4-34647、日高市テニス協会宛てに納入してください。問い合わせ、日高市テニス協会、林、電話090-8462-7788。3年ぶりに開催します。第9回、日高川蝉の里 2day walk。期日、11月26日土曜、27日日曜、雨天決行、好天中止。会場、巾着田メイン会場、万事サメ公園内。武蔵高萩会場、JR 武蔵高萩駅朝日口徒歩5分。費用、市内、大人1200円、高校生以下無料。事前申し込み、11月10日木曜までに、郵便振込、ウェブ、直接、障害学習課または各公民館へ。当日申し込みもできます。問い合わせ、日高川蝉の里 2day walk 実行委員会事務局、電話 989-2111、QR コードがあります。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和4年9月1日現在、総数 54,732人、前月比マイナス17人、世帯数 24,599 世帯、前月比マイナス1世帯、男、27,163人、前月比マイナス28人、女、27,569人、前月比プラス11人。火災救急、令和4年8月。火災1件、令和4年1月からの累計13件。救急286件、令和4年1月からの累計1841件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291。内科小児科。日曜日祝日、午前9時から17時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間、なし。問い合わせ、電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。着物、食洗機、振袖、学習机、足用健康器具、エンジェルハープ、
観葉植物、タブレット型端末、譲ってください、自転車、芝刈り機、物置、電子ピアノ、制服ズボン、高萩北中。交換の品物の情報は9月20日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日と日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、10月21日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、10月7日金曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。法律相談、11月10日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室、10月7日金曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。女性相談、10月27日木曜、11月10日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、10月7日金曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。行政相談、10月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。人権相談、10月21日金曜、午前10時から正午、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。不動産相談、10月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。税務相談、10月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、10月12日は精神保健福祉士による心の相談も行います。10月12日水曜、11月2日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話985-9100。不要、日高市社会福祉協議会、電話985-9100。法律相談、弁護士による相談4人まで。10月27日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。10月3日月曜から、日高市社会福祉協議会、電話985-9100。成年後見制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで。10月19日水曜、
午後1時から午後4時、総合福祉センター駒の里、10月3日月曜から、日高市社会福祉協議会、電話985-9100。一人親家庭、ハローワーク就労相談、11月8日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話989-2111。一人親家庭フラット相談室、10月18日火曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話989-2111。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話、985-8118、不要。子育て応援課、子育て応援担当、電話989-2111。相談種類、教育相談室、期日、月曜から金曜日、祝日を除く、時間、午前10時から午後5時、相談場所、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話989-7879、予約、面接相談のみ必要。問い合わせ、教育センター教育相談室、電話989-7879。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話989-2111。内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月火水金曜日祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要、保健相談センター、健康支援担当、電話985-5122、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、11月7日月曜、25日金曜、午後、時間予約制、保健相談センター、必要、保健相談センター健康支援担当、電話985-5122、今日終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners、埼玉インフォメーション。
and Support SIS Telephone 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション
高萩公民館で聞きました。健康づくりにおすすめイベント高萩公民館企画運営員の皆さんの集合写真です。顔半分をマスクで覆った4名の皆さんです。中心の2人が定例健康ウォーキングと書かれた台紙を掲げています。説明終わり。編集室9月号の日高の魅力再発見で取材した金ごま栽培に励む鈴木かすみさんがテレビのグルメ番組に出演されていました。取材の時には花が咲いていた金ごまが無事に収穫できたか気になるこの頃です。3年ぶりに卍下げ祭りが開催され、市の特産品の栗も旬を迎えていて、日高の秋も真っ盛りです。皆さんも日高の秋を満喫してください。愛広報日高ナンバー669令和4年10月1日発行編集市政情報課発行日高市役所郵便番号350-1292埼玉県日高市大和田南平沢1020番地電話042-989-2111ファックス042-989-2316広報日高は2万1400部作成し一部あたりの印刷単価は約28円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高、令和4年10月号を終わります。